読みいたします。聖書はマタイによる福音書第6章の14節15節です。新約聖書の9ページになります。マタイによる福音書第6章の14節と15節。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。以上です。ある時のことでした。緩和ケア病棟のスタッフから電話がかかってきまして、まあ、患者さんがですね、牧師と話したいとおっしゃっているので来ていただけませんかということでした。まあ、特に面識がある方でもなくですね、看護師さんに牧師にどうしても話したいことがあるという、まあ、そんなことをですね、言われたのでということでしたので、急いで行きました。まあ、その方はですね、こういうふうに言われました。もう自分がですね、の死はもう目の前に近づいている。どうしても解決しなきゃいけないことがある。それはある人を許すことと言われました。どうしても許せない。若い時に何かあったんだと思います。その詳しいことは分かりません。その人のことがどうしても許せない。でもこのままですね、許さないままに死んでいくっていうのは自分は情けないという、まあ、またですね、若い時からずっとそのことが心にかかってかかって気になってしょうがない。これを解決してですね、自分は天に召されていきたいという、まあ、そういう話でした。まあ、いろいろ話を聞きながらですね、そうやって無理に、許そうとしなくてもいいんじゃないんですか、それを受け止めればいいんじゃないんでしょうか、許せない自分を受け止めるってこともありますよ、まあ、そんな話をしたと思いますが、まあ、しかしその方は、いや、どうしてもその人を許していきたいって言われました。まあ、そうなんだろうなと思います。長い年月ですね、その人のことをずっと思ってですね、来たその時間の長さ、そしてなんとかこれを解決したいという思い、じゃあどうすればいいんだろうなと思いながら話を聞いていました。まあ、私はその時に話を聞くだけでしかありませんでしたけどもですね、許せないまま死ぬのではなくして、どうしても許して死んでいきたい、まあ、そこにですね、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許しになる、まあ、その聖句がですね、思い浮かべて、そうだな、許せないままですね、そうでいいあっていいじゃない、まあ、それもある意味の生き方かもしれませんが、許していくってこと、まあ、それがですね、その人にとってみれば大切な最後の自分の人生の、まあ、結論のつけ方だったんだろうなと思います。まあ、イエス様は祈りについて教えられています。まあ、イエス様にとって祈りは神様とのごく自然な交わりだったのでしょう。ですから祈りを宗教的な儀式としては取り扱っておられません。むしろ主の祈りを見る限り、天の父にですね、語りかけるように、お父さんって語りかけるようにですね、お祈りを教えられました。まあ、神様をお父さんと呼んで呼びかけてごらんということだったのでしょう。まあ、その中で許しのことが祈られ、神様との関係において許しが語られていることがわかります。あなたが許すなら、天の父もあなたのことを許してくださる。まあ、その大きな恵みに私たちは多分気づいていないのかもしれません。父なる神様に、私たちも人の罪を許しますから、私の罪を許してください。まあ、最近の訳では許しましたからというふうになっています。まあ、それができるようにと、やっぱり祈っていかなきゃいけないなというふうに思います。まあ、先ほどの話なんですけども、緩和ケア病棟から帰ってきて、どうしたら人の罪を許すことができるんだろう、まあ、それは自分も見つめることもあるんですけども、どうしたらですね、少しでも許せるんだろうと思っていた時のことでした。まあ、ある保育園のですね、ところにですね、招かれて、まあ、礼拝をして後に、まあ、お食事を一緒にしてくださいということでですね、一緒にしたことがあります。まあ、その時に子どもたちがどうしても嫌いなピーマンとか人参とか、まあ、それぞれに子どもたちがありますので、まあ、どうしてですね、それを食べさせるかというか、食べてもらうかということなんだろうなと思いながら見ておりました。まあ、食べなくていいよ、嫌いなものは食べなくていいよではなくてですね、栄養があるし、まあ、これも一つの命なんだからですね、あなたのために命を捧げてくれた植物のために感謝して食べようねという、 そんなことを先生たちが話しておられました。見ているとですね、どうしても食べれない子にですね、じゃあちょっとずつ食べてみようかというふうにおっしゃいました。今日はこれだけ、明日はこれだけっていうふうにちょっとずつ食べてみようか。そうすると絶対いつかは全部食べれるようになるよっていう、そんな会話を聞いて、もしかするとこれからもしれないと思ったのです。いっぺんに人の罪を許すことができないかもしれない、でも少しずつ少しずつなったら許せるのではなかろうかというふうに思うのです。この人のここは許せる、この人のここは許せる、そんなふうにしてですね、その人のことを許していくっていうことも一つのですね、許していくためのプロセスにあるんじゃないかな。いくつの場面に分けてそれらを部分部分で、その時自分はどうしたか、相手はどうしたか、そのことを考えながら一つ一つ受け止めていき、一つ一つですね、自分が許せるという立場に立っていくという、そんなことがですね、できるんじゃないかなと思います。人間は許すことができない、それはそうだと思います。許すというのは神様の領域にあることですから。でも神様に全てを委ねることはできる、この部分を委ねる、この部分を委ねる、そうやって私たち一人一人は、もし人の罪を許すなら、あなたの天の父もあなたの過ちを許しになるという言葉を受け止めていきたいと思うのです。イエス様も、もし人の過ちを許すならと言われています。まず自分から許すことをしなさいというふうにも教えられています。許しがたい事柄でも、その中に働かれている十字架の愛を知る子、その十字架の愛を知ったときに自分はどうするかを考えることかもしれません。私たちの方から許すことがないならば、神様も私たちをお許しにはならない、そのようなことを今日の朝はこの御言葉から聞いています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たちがあなたから過ちを許されています。その過ちを許されている自分を顧みて、人の過ちを許していくことができる人々になっていくことができるように導いてください。今日も主の御言葉は私たちのうちにありますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故や怪我、災い、病気、新型コロナですから守ってください。今日はルーテル保育所の礼拝があります。子どもたちの心の中に御言葉の種がまかれていきますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べ導いてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。今日行われるルーテル食堂、クレヨン、子ども食堂に、どうか花で豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。